東日本大震災から復興に向けて歩み続ける福島の仲間たち、そんな仲間たちをつなぐ壮大なプロジェクト、7人のキャラバン隊メンバーが県内各地から生放送でふるさと福島の絆を探しつないでまいります。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたします。今日のレポーターは佐久間純子さんです。
佐久間さん、
はい、大和田さん、菅原さん、こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、はい、私たち今日絆キャラバン三島町にやってまいりました。福島市を朝出発しまして、東北道磐越道を抜けまして、国道252号線で、柳津からこの三島町に入ってきたんですが、大体道路はですね、ほとんどもう除雪がすっかりきれいにされていまして、雪はないんですが、やはりあの北向きのところなどは若干凍っているようなところも見受けられました。ただ福島県内今日はどこもいいお天気のようでして、現在この三島町も青空が広がっているんですね。そしてその青空の青と雪のコントラストがとっても綺麗な三島町なんですが、なんと気温は2度、でも今日はあったかいということなんですよね。さあ、そのあったかい日にあったかい情報をお届けしたいと思います。今日お送りするのはいおりクラブという仮設住宅の建設に当たられたというお話を伺っていくんですが、早速お話を伺っていきます。今日お話を伺いますのは、三島町にあります佐久間建設工業株式会社建設部長の遠藤隆之さんです。遠藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて遠藤さん、雪やっぱり三島町すごいですね。
そうですね、多いですね。
今積雪どのぐらいなんですか？
120ぐらいじゃないでしょうか。
120だと私の身長150ちょっとなので、もうほとんど埋まっちゃってる状況ですね。
これはトータルですんで、まあ、今あの除雪もかなり上手になってますんで、まあ、道路面にはありませんよね。
そう、ほとんどなかったです。とっても綺麗な三島町なんですけれども、今お邪魔していますのが早戸温泉郷の近くにあります佐久間建設工業さんの事務所にお邪魔しているんですけれども、先ほどから屋根からどさっと雪が落ちたり、そういった音も聞こえていますが、この早戸温泉郷の近くに川が流れています。この川は
只見川ですね。
とっても綺麗な川が見えるんですが、鶴の温泉という温泉が下に見えますよね。その脇になんだか素敵な建物あったんですが、これもこの佐久間建設さんで作られたものなんですよね。
はい、そうです。鶴のいおりと申します。
鶴のいおり、はい、先ほど私ご紹介した時にいおりクラブと申し上げましたけれども、まずこのいおりクラブ、これはどういった団体なんでしょうか？
はい、これはですね、奥会津いおりクラブというのは2010年に設立された団体でありまして、2009年までは今後の活動を行っておりまして、ここの団体に至るまでは数々の変遷を経ておりまして、2001年に会津の木を育てる会っていうのが発足されまして、この会には、まあ、育材課、素材生産者、製材業、販売、工務店、設計者の方々で構成されたものであります。その後 NPO 法人グリーンエネルギーユーザーズや宮下スマイル会などを経てですね、その後全県への活動を視野に入れて、名称を現在のいおりクラブに変えて活動しております。
このいおりっていうのがひらがなとか漢字ではなくてローマ字なんですよね。なんでですか？
これはですね、うちの社長のネーミングなんですが、いおりの漢字はちょっと硬すぎると、いおりのひらがなではちょっとあまりにも柔らかすぎる、ちょっとしたその飲み屋さんにでもありそうな名前なので、できればですね、その今にマッチした、今の現代にマッチしたのにはいおりという言葉で飾った方がいいんじゃないかなということでイニシャルにしました。
そのいおりというのがなんだかとっても温かみがあるような、そういった丸いイメージになっているんですけれども、さあそのいおりクラブ、昨年の大震災後に、被災者向けの仮設住宅の建設に当たられましたけれども、これがまた変わった工法を使われているということなんですが、教えていただけますか？
はい、これはですね、伝統工法と言われる中の一つに板倉工法というのがございまして、それはあぜ倉工法、いわゆる正倉院ですね、使われた工法の中の流れを引いておりまして、その中の板倉というのは 柱を立てですね、その脇に、溝を掘ってそこに30ミリの板を乗せると入れ込むというような形で、構造体を作っております。
全部木でできているんですよね。
そうですね、全部ムクノキで作っております。
ムクノキということは柔らかみもあるし、それから香りも良さそうですけれども、この杉板、板倉工法なんですけれども、一番の特徴というのは。
そうですね、今のですね、現代の耐震基準を満たしたもの、震度7を超えるような地震でもですね、大きく傾いても倒壊はしないという粘り強さがあって、逃げるのには何ら差し支えないと。室内がですね、無垢の厚板で構成されているので、温度と湿度がこれ安定しております。暖冷房に頼らなくても冬暖かく夏涼しいというような室内環境を作らせるような構造となっております。
まさしく今の環境にもぴったりマッチしていますし、そして何よりも木のぬくもり、裸足で歩きたいなって思うぐらいのものなんですけれども、さてそんな仮設住宅たくさん建てられましたけれども、実際建ててらっしゃる時ご苦労ありましたよね。
そうですね、いろいろありましたね。
例えば、
そうですね、建設に携わった方々の声をいろいろ聞きますとですね、はい、ある職人はですね、会津から来て、後期までできねえのかなんて言わっちらんにど、ねねでも絶対終わらせてやったらよというような力強い言葉を言って実践していただきました。本当にありがたいことでございます、
というのもこの板倉工法で作られるのは相当時間もかかりますし、職人さんもたくさんいらしたんですよね。
そうですね、100人、最高の時で100人ですね。
100人の職人さん、遠藤さんが、指揮を取ってやられたんですけれども、実際住んでいる方々からはどんな声がありますかね。
そうですね、かなりいい言い方をされておりまして、こういう木のぬくもりのある木の香りのするうちに住めて非常に嬉しいと、何ら自分らの住んでいるうちに住んでいるのと変わりはないというようなことでお褒めをいただいております。非常にありがたいことです。
そうやってたくさんの職人さんの熱い気持ち、それからそういったあったかいところが記載されて、本当にご苦労されている方々にも届いたということなんでしょうかね。
そうですね、おそらく我々の気持ちが届いたのではないかなと私は思っておりますけど。
本当に素敵なあったかい情報、この寒い三島町からお届けいたしました。スタジオの大和田さん、美智子さん、
はい、いいですね、なんか雪が溶けそうですね。
もう溶けてくれるといいですけどね。でも本当にあったかい住宅でを提供してくださっています、うん、いよりクラブの皆さんでした。
はい、どうも皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
失礼します。
三島町から今日のレポーターは佐久間純子さんでした。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたしました。